箴言25章28節読んでいただきました。自分の心を制することができない人は、自制心ということですね。自制、自分自身をコントロールする。皆さんは自制心がありますか？自制の力どうでしょう？なかなか難しい問題ですね。この箴言、この25章最後のところ28節ですが、そこに至るまでもたくさんのことが出てきました。15節見ますとこうあります。忍耐強く解けば狩猟も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。忍耐強いっていう言葉が出てきますよね。忍耐強いっていうのは、これは自制心があるってことですね。柔らかい言葉、カーッとなって強く怒ってしまうではない。柔らかな舌は骨を砕くとあります。これも自制心ですよね。そして23節、北風は大雨を起こし、陰口を聞く舌は人を怒らす。北風は大雨を起こすよって、ね、例えですよね。どんな人を例えているか、陰口を聞く舌はとあります。陰口を叩く、これは自制心がないっていうことですよね。ないっていうか、その自制する力が弱いっていうことですよね。24節、争い好きな女と社交場にいるよりは屋根の片隅に住む方が良い。争い好きと出てきますね。ついつい人と争ってしまう、後で、と後悔する。これも自制心がない、足らないってことでしょうね。そして次見ていきますと26節、正しい人が悪者の前に屈服するのは、汚くされた泉、荒らされた井戸のようだ。汚い泉や荒らされた井戸、どうにもならない、ね、もう汚れて清いはずが、そんな汚れた水になってしまっている。で、正しい人が悪者の前に屈服する。現代訳聖書は正しい人が変節すると訳してありました。変節する、自分のその正しい主張をコロッと急に変えてしまうということです。どういうことなんでしょうね。今までこうね、筋の通ったことを言ってる風だったその人がですね、ある人に出会って急に自分の今まで言ってたことを、意見を変えてしまうね。それも正しくない方を変えてしまうって言うんでしょう。ひょっとしたらその人が、まあ、ここは悪者の前にとかありますけども、権力を持っている人かもしれないですね。有名人かもしれないですよね。まあ、とにかく、自分の利益を考えて今まで筋を通していた正しいことを言っていた人が急にすぐ変えてしまう。これもまた自制心の足りなさを表しておると言えるでしょう。27節、極めつけですね。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。蜜は食べよっていう言葉が至るところに出てきました。はい、健康にいいって、甘い蜜、健康にいいからといって食べ過ぎるのは良くないと書かれていますよね。その通りですね。どんな良いものです、健康にいいとかね、体にいいよっていろんなことを言われていても、それと取りすぎるのは良くない。その通りですよね。なぜ、美味しいからついつい食べてしまう、それをそこでやめる、止めることができるのが自制心です。自制心、皆さんどうですか？自制で、その次の言葉に、しかし立派な言葉は尊重しなければならない。そうですね、一番新しい訳、2017年訳では、人からごめんなさい、これですか、自分の誉れを探るのは 誉れあることではない、まあ、そう訳されています。訳し方が難しい箇所ですね。まあ、あの本文の写本の問題もありますが、誉れを探る、自分の誉れを探る、インターネットでその自分の名前を検索するのってあるんでしょう、ね、自分がどんなふうに言われているか、人からこう尊敬されているかな、誰か褒めているかなっていうのを探すってことですね。で、この箇所リビングバイブルでは、人から褒められるのは素晴らしいことですが、それを意識しすぎるのはよくありません。そうですね、自分が本当によく言われてるだろうか、よく思われてるだろうか、良い評判が立ってるだろうか、そういうことに意識がいつも向いててね、それ意識、そう意識しすぎる、そういう人はよくありませんって、まあ、訳してあります。これもまた自制心の問題ですよね。それを超えてしまって自分の栄光を求めて、どんどんどんどんね、自分からもっとみんなから尊敬されたいって言って、それを追い求めてしまう。どうなる、人間がその罠にはまってしまって堕落していく、はい、突き進むのはそこですよね。ですから人から褒められるのは、それはそういう良い面があったんですから、良い、それ自体は良いことですが、それを気にして、じゃあもっと尊敬されようとか、そういうことにどんどん突き進んでいくのは、そうですね、蜂蜜が健康にいいからって食べていたら、どんどんどんどん食べ過ぎて、ね、歯止めが効かなくなる、そういうことと似ていますよね。ですから28節、自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだと言うんです。城壁がない町なんだ、敵がすぐ攻め込んできてしまってやられてしまうって言うんです。自制心がないと、サタンの子、悪魔の攻撃にすぐやられてしまうって、そういうことじゃないでしょうか。城壁がない町、これを日本風に考えたら、リビングバイブルの この言葉になるでしょう。堀を埋めた城のように戦う力がありません、ね、日本の町は城壁で囲ってませんから、お城を考えた方がいいでしょう。こんな風に堀がない、堀が埋められてしまったお城、もう防御する力がない、敵が来てしまってすぐに乗っ取られてしまう。大阪冬の陣、夏の陣という、そういう言葉がありますね。時は戦国時代から江戸時代に変わる時、まあこの世を天下を取ったっていう、秀吉が天下を取りました。その前は信長ですが、信長から秀吉って、で秀吉が日本を統一したって、初めてですね、その、まあ、日本全体を。でもその後に徳川家が出てくるわけですね。でこの力を誇った大阪城、まあ、ここで徳川の軍と、ね、秀吉の方の軍が戦った、それまずそれが冬の陣です。戦ってもなかなか決着がつかない、大阪城を攻めてもね、なかなか落ちない。そこで和解しようじゃないか、まあ、今で言われ、停戦、ロシアとウクライナ、なかなか停戦条約を、ね、条件がいろいろ両方出して合わない、停戦に至らないですけど、この時はそうじゃない、この条件で、ね、もう戦うのやめましょう。その条件が大阪城の堀を埋めるっていうことだったんです。外堀とそして内堀も、大阪城の堀を埋めてくれたら もう私たちは平和にね、なもう戦いをやめましょうって、ね、こんなことはやめましょうって、ね、で本当に堀を埋めてしまった。そしてその次の年の夏にですね、徳川家が大阪城を攻めた。結果は、はい、大阪城は落ちました。堀のない大阪城、もう防御できませんから城から出て行って戦ったわけですけども、負けてしまいました。堀の埋められた城のように戦う力がありません。私たちに自制心というものがなかったら、セルフコントロール、自分自身をコントロールする力がなかったら、こんなふうに簡単に攻め取られてしまう。悪魔にサタンにやられてしまう、そういうことですよね。で、参考までにマタイの福音書の4章を見ますと、イエス様がサタンと対決したお話があります。40日40夜断食をして、そのちょっともう体力的にも疲れ切って精神的にも大変な時にサタンが攻撃を仕掛けた、はい、最初はあなたお腹空いてるでしょ、ね、神の子な、あなたは神の子なんだから奇跡を行えるでしょう、この石をパンに変えたらどうですか。でイエス様は神の子では ないっていう人もいますが、奇跡をできる力も持っておられる。でももしこの言葉に乗って、ね、その奇跡の力を使って自分がお腹が空いてるからって周りにあるもの何でもパンに変える、ね、自分のその力を利用して自分の願い通り、このね、天の父なる神様のお心とは全く無関係に、自分のわがままのためにあれもこれもってこのね変えていったら、これはサタンの誘惑にまんまと引っかかったことになります。イエス様はこの時にできるのにですね、それはできたんだけど石をパンには変えなかった、はい、自制心ですよね。次に出てくるのは聖なる都、そうエルサレムの都に連れて行って神殿の頂に立たせて、神の子ならそこから飛び降りてみろって、天使たちが助けるんでしょって詩篇にも書いてある。もちろんそれもできなかったわけではない。でもイエス様はそうしなかった。私たちにそういう力があったらですね、天使を呼び寄せて自分を守る、まあちょっと現代風に考えたら自分を守るボディーガードとかそういう人たちがついてて、何でもかんでもですね、こうその人たちを利用して、で自分はすごいでしょうって、ね、イエス様の場合はここから飛び降りてもほら天使が守ってくれたでしょうっていうことを見せつける。私たちだったらひょっとしたらそういう力を、ね、その挑戦的な言葉、本当にそれができるんでしょう、おできるできる見せてやろうって言って、その言葉に乗ってですね、自分の力を見せてしまうがちですね。でもイエス様はそうしなかった。自制心、最後は何ですか、私にひれ伏してみろって、この世界のものみんなこの富をあなたにあげるからって誘ってきました。皆さんならどうします、私ならどうのかな、こんだけの富をあなたにあげるよ。イエス様は自制し、はい、その言葉に乗りませんでした。で、自制心があるのとないのは全然違う。もし自制心がなかったら堀を埋められた城のようだ、はい、サタンにすぐやられてしまう、はい、甘い蜜がたくさんあっていくら食べてもいいよ、バイキングケーキバイキングってもありますが、いくら食べても値段一緒だよ、いくらでも食べる、はい、自制心がありますか。で、とっても大きな問題ですね、自制心が 私たちにあるのかって、まああるのかって言われても難しいもんです。自制心って何なんだろうなって、はい、考えてみましょう。どうしたら自制できますか。第2コリント新約聖書の第2コリントの13章4節にこんな言葉がありました。パウロはこう言ってます。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたな、そういうことが書いてあります。イエス様が十字架にかかられたのはイエス様の弱さのゆえって言うんですよ。イエス様弱かったから十字架にかけられた。違和感ないですか。おや、弱いからイエス様の十字架にかけられた、うん、とってもここは引っかかるところですよね。イエス様は神の子で、自分を捕まえた人たちに向かって私は、ね、天から、ね、天の軍勢天使たちの兵士を呼び寄せてローマの軍隊よりもその強い軍勢を呼んでね、あなたことをやっつけることもできるとおっしゃったイエス様、どこが弱いんだろう、ね、強かったんじゃないのかな。イエス様はなんかどうしようもなく捕まってしまってなんとなく殺された、いやそうじゃないはずだ、なのに弱さのゆえに十字架につけられましたとパウロは言って、でこれは何かというと私たちが考えている弱さっていうイメージとパウロがここで言ってる弱さは違うんだということですね。もう同じ弱さという言葉でも私たちが考える弱さは人と比べてね、あの人の方が強い、自分は弱いと、自分の方が強くなったぞとかそういうことを考えますから、弱さっていうのは悪いイメージがあるでしょ、ね、弱さっていうのは良くないもの、ね、その弱さを取り除いて強いものになると、強く強くって考えるでしょ。だから弱さって悪いもの、イエス様が弱くて十字架につけられたイエス様はなんか欠陥でもあったのかって、そんな風に思ってしまう箇所です。でもパウロが言ってる弱さは私たちの考えている弱さとは違うんです。イエス様はゲッセマネの園で格闘しました。祈りの格闘、天の父よってね、できるならこれはこの十字架っていうこんな苦しいものは私は受けないでいい、そんな方法ってないんですかっていうぐらい本音で祈ったわけです。格闘して3度も祈った。でも最後は分かりました、ね、あなたのお心のままにって身を差し出しました。で十字架にかかっていくわけでしょ、捕まるときにはもう決心ができてるわけです。逃げるつもりはないし天の軍勢を呼び寄せるつもりもない。あそこでもしイエス様が天の軍勢を呼び寄せて戦って勝っていたらどうなりますか。これは自制心がないってことだ、はい、こんな野郎って私の方が強いんだぞって、よくもそんなね、なんかコンボもなんか持って私を捕まえに来たなって言って戦ってしまっていたらイエス様は勝ったでしょうけども十字架にはかからなかった。そして私たちの罪をの代わりに死んでくださるという救いの技も台無しですね、起こらなかった。サタンは俺の方が勝ったってわけ、サタンの誘惑にイエス様は乗らなかった。で天の軍勢を呼び寄せて戦うこともできたけどもしなかった。自制心ですね。でそれはイエス様の弱さのゆえなんだ。その弱さっていうのは体力がないとかちょっと精神力が弱いとかというような弱さではなくて、何だった、それはゲッセマネの園でとことん神様の前に祈って最後にはいや分かりました、私の願いではなく天の父よあなたの願い通りになりますようにと全てを天の父に差し出した、預けたんだ。あれがイエス様の弱さ、つまり信仰の世界でいう聖書の中で言っているこの弱さっていうのは何ですか、はい、自我を捨てるっていう弱さ、ね、 私が自分がその自我が強い、ね、固くなだと。でも神様の前、まあ、格闘して、はい、あの創世記にもありますが、ヤコブがあの川岸で、祈って神の人と戦ったっていうのがあります。はい、桃のつがいを打たれたってあります。格闘して、もう神様、私の力ではどうにもなりません、降参です、万歳です、もうあなたのお心のままに、もう私はあなたに頼るしかありません。一生懸命自分の力で何とかやってやろうと思っていましたけども、それも叶いませんでした。あなたのお心のままに、そしてあなたがおっしゃるならその通りにはしますし、もうあなたの良いと思うことをしてください。はい、私をこの窮地から救ってくださることができるのはただあなただけです。というのが、これがパウロが言ってる弱さです。キリストはこの弱さのゆえに十字架にかかることができたんです。あの怖い十字架に。自制心ができたんです。つまり自制心ってのはどこから出てくるかというと、この弱さから出てくる。この弱さは人の前での弱さじゃないで、なんか夜な夜なしてるっていうか、なんか弱々しそうだっていう弱さじゃなくて、神の前に私たちが徹底的に弱くなる。私の力なんてもうどうにもなりません、私自身の力ではっていう、神様の前にそれをはっきり認めて、神様、ただあなただけが頼りですと、下駄を預けるという言葉がありますよね、日本語では。下駄を神様に預ける。それが、パウロが言ってる弱さ。この弱さによって、自制心というものが勝ち取れた。自分を制する。ね、本当なら十字架嫌だ、逃げたいな、いや戦って相手をやっつけてやりたいなとか、いろんな思いを全部克服して、ああ天の父よ、あなたの思うままにどうぞと差し出すことができたのが、これが弱さっていうんです。私たちに必要なのは神の前に徹底的に弱いものになるっていうこと。これができてなかったら自制心ができない、生まれないってこと。人から何かかって言われたら腹が立ってはって、ああ、あんな人許せないって言い返してね、喧嘩して、うん、お互いに。自制心がないのは自分が神様の前に、イエス様の前に弱くなってないから。はい、万歳、私はもう何もできません、あなたがいなければ、あなたなしにはとなって初めて、私たちに自制心というものが生まれてくる。そして、そのことをガラテヤの5章23節では、自制はこの御霊の実の中に最後に出てくる。御霊の実の一つですね。自分自身を制することは聖霊が私たちに結んでくださる実なんだという。神様が結んでくださるものですから、これは神様と私たちはいつもこうつながっている、イエス様は、私はブドウの木だから、あなた方ブドウの枝なんだから、くっついていなさいって、つながっていたら実を結ぶでしょうっておっしゃったように、私たちがいつも主なる神様と、主イエス様とつながっているね、心がいつもつながっていて生活している、その中でもって御霊の実が結ばれる、自制心というのもその中で結ばれてくる、はい、祈りの生活、なんか最近あの困っていることがありませんから祈ることもありません、 そんな願い事の話じゃない、ね、何も困っていることがあろうがなかろうが、いつも神様と、主なるイエス様と対話して 祈りのうちに生活している、その中で自制心が、まあ、こう実ってくるということがいいでしょう。はい、私たちの願望を満たすためにお祈りがあるんじゃない、神様といつもつながっているために祈りの生活っていうものがあります。その中で自制心、まあその弱さということもありますけども、その中で、ね、そういう生活の中で私たちは神様の前に、ああ私は誠に力のないものです、あなたが全てです、ね、あなた以外に頼れるものは、私の内側にはそんなものはありません、頼れるものはありません、神様の前に低くなることができるのではないでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、自制心ということを見てきました。誠に私たちは自制心なく、歯止めが効かず、自分の願望のままに突き進んでしまうことが多々ありますが、主よどうぞイエス様が自制心を示してくださったように、私たちにもその力を内側に育ててください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。